ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
よ
ろしくお願いいたします。本日はですね、地方取引所の歴史、はい、それに今後の発展の可能性について脇本さんにお話を伺ってまいります、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。東証の市場改革の影響で上場維持基準に抵触する可能性のある会社が数多くある中で、まあ、一部の会社は地方取引所に重複上場することで万が一の東証上場廃止に備える動きが出てきているようなんですが、はい、そうですね、また新規上場のハードルが高くなったということで、はい、地方取引所上場を選ぶ会社も増えてきているようですね。脇本さん、今後もこのような傾向って続いていくんでしょうか。
はい、その答えを知るにはですね、まあ、今日 のテーマの一つである地方取引所の歴史を少しお話したいと思います、
はい、
戦後その証券取引所が再開されたときにですね、まあ、現在ある東京、名古屋、福岡、札幌以外にですね、はい、実は北から仙台、新潟、静岡、京都、大阪、神戸、広島といったですね、まあ、合計で11箇所実は開設されたんですね、は
い、結構多いですよね。
はい、でなんでこんな多いかっていうとですね、まあ、全国各地にある地元の企業や銀行が中心となって地域経済を支えるですね、その資金調達の場としてその取引所を機能したんですね。
はい、
まあ、当時当然電話しかないですし、まあ、新幹線もないですから、
はい、
あの取引所の立ち会い上で、人がですね対面で取引を行うっていうのが当たり前で、まあ、地域単位で取引所を作るっていうのが必要だったんですね、
はい、
それがですね、まあ、その後の高度経済成長やバブル期における経済発展とともにですね、その経済が大都市に集中してきますね、
はい、
で、まあ、コンピューターの発達で全国どこからでもですね瞬時に注文が流れてくるっていう風になってくると、まあ、地方取引所の役割っていうのが薄れてきたんですね。
確かにそうなりますと各地に取引所を設置しておく必要はなくなってきますもんね。
はい、あの IT の発展による影響っていうのはとても大きいと思います、
はい、
で加えて経済発展とともにですね、地方の優良企業はどんどん、まあ、東京にこう本社を移してきたんですね、で金融取引も東京に一極集中してくるようになります、
はい、
ところがですねバブル崩壊後、まあ、1999年頃から IT バブルっていうのが起こったんですね、でその波に乗っていわゆるベンチャー企業が、まあ、どんどんこう成長してくるようになって、
はい、
まあ、その受け皿としてですね実は数多くの新興市場というのができました、
はい、
あの上場といえばですねそれまでは会社の規模が大きくて、まあ、かなりこうしっかりとした会社しか上場できないってそういう感じだったんですけども、
はい、
まあ、その IT バブルの頃からですねベンチャー企業がどんどん上場できるようになってきて、マザーズ、セントレックス、キューボード、アンビシャスといった、まあ、そういった市場がこの頃できたんですね、まあ経済成長とともにですね、まあ、実は地方取引所こう衰退していったわけですけども、
はい、
このベンチャー向け市場を作ったのは生き残りをかけたチャレンジだったんですね。
あ、覚えてます。確かに IT バブルの頃一気に新しい市場ができましたよね、
はいはい、
しかしその後 IT バブルの崩壊がありました。その影響はどうだったんでしょうか。
はい、あの当初は別にしてですね、まあ、残念ながら地方取引所では上場会社数がこう増えなくなったんですね、
はい、
で、まあ、この時できた、まあ、先ほど言ったその新興市場だけじゃなくて、まあ、従来から地方にあったその本則市場といったような市場も含めて、
はい、
上場会社が減ってきてですね、まあ、暗黒時代が到来しました、うん、で、まあ、日本経済全体もですね、まあ、低迷している中、まあ、東京へ その経済集中と IT の発達で地方取引所不要の時代になったんですね、
はい、
で、まあ、上場企業や投資家双方からこう忘れ去られていってしまったと、うん、で、まあ、失われた30年と言われている中で、まあ、地方では会社が成長しにくくてですね、地方都市の地盤沈下にもつながって、まあ、現在の政府がよく言っている地方創生といった、まあ、キーワードにつながっていったんですね。
それがここへ来て大きく変わろうとしているんですね。
はい、そうですね。
それは脇本さん、東証市場改革によるものですか。
はい、 まあ、それもそうなんですけど、まあ、ちょっとその前があってですね、はい、さっきから言ってる IT の発達とか、うん、あと、まあ、コロナ禍のおかげでリモートワークって定着しましたよね、はい、でその結果ですね、地方に本社があっても、まあ、全国から人を採用して、まあ、その社員自体は全国各地にいても働けるよっていう環境ができてきましたよね、はい、で営業面なんかでも Zoom なんか使うんでね、東京にいちいち行かなくてもいいんですよね、はい、そうなってくると、まあ、東証に、いや東京にですね本社がなくてもいいんじゃないか、こんな時代になってきたんで、地方にも元気のいい会社どんどん出てきたんですね。
確かに最近地方の会社が元気って聞きますね。
はい、そうなんです。若い人がですね地方で創業して、まあ、そのままその地域で発展していくっていうのが出てきています。でそうなってくると、まあ、上場に関してもむしろ地方職を重視して、はい、地方取引所に上場したいっていうようなニーズが実は出てきてるんですね、
はい、
でそこに、まあ、今回の市場改革が追い風となってるんです。東証の、まあ、今回上場廃止になる可能性のある会社っていうのは、現時点で数百社あると言われてます、
はい、
で、まあ、TOB などでですね非公開化する企業もあるし、それから、まあ、地方取引所の、まあ、上場を選ぶ会社っていうのもあると思います、
はい、
そうすると、まあ、地方取引所の銘柄が今後数年間の間にですね、かなりの数が増加して、まあ、投資家も自然と地方取引所に目を向けるようになってくるんですね。
あ、なるほど。経営環境の変化で地方取引所の価値が高まっているところに東証の改革が追い風になって、また一気に地方取引所の地位が高まってきたということなんですね、
はい、そういった流れの中で、まあ、新規上場を目指す会社も、まあ、これまではですね、まあ、上場といえば東証グロースっていうのが、まあ、こうデフォルトだったんですが、
はい、
まあ、今ではですね、例えばまず東京プロマーケットとかそういったプロマーケットに上場して、次に地方取引所に行って、でさらにその先に東証を目指すといったスタイルもですね、まあ、一般的になりつつあるんですね。
まあ、先行電話しかない時代に発展した地方取引所が経済発展、それに IT の発達でその役割を終えてきたかと思いきや、今大きく復活してきているということなんですね。
はい、まさに地方の時代が始まってます。ただ注意が必要だと思ってます。
はい、
はい、地方取引所がですね、まあ、単に東証の予備的な市場のような役割では、まあ、いずれまた存在価値が薄れてくるんじゃないかと思います、
はい、
東証はですね、日本における東証ではなくて、まあ、世界の中の東証として、まあ、注目されるよう、日本を代表するような、まあ、そういった企業が上場する市場になるべきだというふうに私は考えてますんで、
はい、
まあ、地方取引所がですね、それを補完するという意味ではその、まあ、当初の予備的市場でもいいっていう考え方もあるんですが、まあ、そこだけではなくてですね、まあ、ここはもう地方という概念を捨てて東証とは違う別のコンセプトの市場にしてほしいんですね。でその別のコンセプトの市場が、まあ、たまたま名古屋や福岡札幌に存在しているという形が、非常にいいんじゃないかと思います。これが、まあ、実現するようになってくると日本の中小企業はですね、どんどん成長していけるような、まあ、プラットフォームを手にすることができると思いますね。
なるほど。地方取引所の発展は今後の日本経済の発展に大きな役割を果たす原動力になるということなんですね。
はい、そうですね。
そしてこれがコロナ禍を経て今回の東証グロース改革をきっかけとしてまさに始まっているということなんですね。
はい、そうなんです。私はとてもワクワクしてるんですね。
はい、
これからの数年間で一気にその環境が作られていきますので、まあ、ぜひリスナーの皆さんもですね、地方取引所の発展に注目していただきたいと思います。
期待したいところですね、
はい、
今回は地方取引所の歴史、それに今後の発展の可能性についてここまで脇本さんにお話を伺ってまいりました、
はい、
脇本さんどうもありがとうございました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。 ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんと電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は東南アジアでブームとなっているようです、日本の古着というテーマでお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、日本では、はい、門倉さん、90年代半ばですね、希少価値のあるヴィンテージと呼ばれる古着がブームとなりまして、アメリカなど海外から大量の古着を輸入していましたね。現在でもヴィンテージブームっていうのは続いているんでしょうか？
はい、ヴィンテージブーム続いているんですけれども、はい、ただこれ世界的な潮流になっていまして、今欧州勢のバイヤーが買い占めているということもありまして、はい、まあ、ヴィンテージの価格大幅に上がっています。で、日本の場合には円安というのもありまして、円安効果で価格が上がっている面もあります。はい、
その海外のヴィンテージの古着が価格高騰しているということなんですが、国内メーカーの古着の価格っていうのはいかがなんでしょうか？
はい、国内ではですね、古着の値段というのは全く上がっていなくてですね、はい、日本ではファストファッションが広がっていまして、低価格の衣料品を手軽にこう新品で買うことができますので、はい、あえて古着を買う必要性がないといったことがあります。
国内メーカーの古着には買い手がつかないということですか？
はい、日本では買い手がつかないんですけれども、海外で日本の古着を欲しいと考える消費者たくさんいますので、はい、まあ、古着のほとんどが輸出に回されているんですね。で、日本の古着の輸入量が年間1万トン程度なんですけれども、はい、輸出の方は年間22万トンに上っていまして、ですから、まあ、古着は完全なですね、大幅な輸出超過になっています。
そうなんですね。その日本の古着ですが、どのような国に輸出されているんでしょうか？
はい、日本の古着の輸出先のほとんどがですね、東南アジア諸国になっています。日本の古着はですね、東南アジアで今大人気になっているんですね。
東南アジアで日本の古着がブームになっている背景にはどのようなことがあるんでしょうか？
はい、東南アジアではですね、日本で使われていた古着のことをユーズドインジャパンですとかチェックドインジャパンというふうに呼んでいるんですけれども、はい、この日本で使われていたという安心感がですね、最大の付加価値になっています。日本中は昔からですね、物を大切に使うという文化伝統がありまして、はい、日本で丁寧に使われた衣料品というのは古着になってもまだまだこう使えるという場合が多くてですね、はい、品質面で、まあ、東南アジアの消費者から絶大な信頼が寄せられています。それから日本人は流行に非常に敏感で、流行り廃りも激しいので、まあ、綺麗なままの状態で不要になった服が多数あるというところで人気になっているといった面もあります。
なるほど。東南アジア諸国の中でも特に日本の古着が人気になっている国はどこでしょうか？
はい、タイがですね、今日本の古着大人気になっているんですけれども、日本の古着のサイズが、まあ、ちょうどタイ人に合っていてですね、はい、縫製も丁寧で型崩れしにくくて綺麗な状態であるということが人気の理由になっています。はい、 それからまあ品質がいいんですけれども値段が安くてですねコスパが非常に優れているということも人気の秘密になっています。
はい、
日本の古着を中心に取り扱っているバンコクの新宿アウトレットというところがあるんですが、ここではですね1キロ1000円というふうにですねキログラム単位での販売スタイルが評判になっています。それからまあ環境意識が高まっているのでサステイナブルなファッションとして日本の古着を選ぶ消費者も増えています。
そうなんですね。
はい、でさらにですねタイでは日本の文化への関心が今高まっていまして、日本製品がその一環として人気を集めています。タイでは漢字が入った古着ですとか、はい、回転寿司チェーンの制服などが人気になっていまして。
そうなんですね。
そうなんです。それからタイ国内で日本の街並み文化を再現した施設もありますので、はい、まあ、日本への憧れが古着の人気に影響しているといったところもあります。
また門倉さん、タイの若者の方々の間では日本のアニメが人気って聞きましたけれども、アニメ人気が古着の売り上げにも影響を及ぼしているっていうこともありますか？
そうですね、タイでは今さまざまな日本アニメ人気を集めているんですけれども、はい、特に支持されている作品が、うん、ワンピースですとかドラゴンボール、ナルトといったの冒険アニメのシリーズなんですが、
はい、
アニメのキャラクターグッズも人気になっていまして、キャラクターデザインの入った古着の T シャツの売れ行きがですね非常に好評になっています。
日本のリサイクル店がタイに進出する動きもありますか？
はい、タイではですね古着だけではなくて今あらゆる日本の中古品が人気になっているので、
はい、
様々なジャンルのリサイクル店がですね、タイに進出するようになっています。
例えばどういうところでしょうか？
はい、例えばの総合リユースショップのトレジャーファクトリーがですね、
はい、
2016年にバンコクへの進出を果たしています。で2023年にはですねバンコクの地下鉄ラマ9世紀の近くで4号店を開業していまして、
はい、
でこのトレジャーファクトリーのタイでの売上高なんですけれども、はい、年率 30% というですね、驚異的なスピードで今拡大しているそうです。それからですねリユース事業を行っているワットマンですけれども、
はい、
こちらは2019年の7月にですね、バンコクの郊外に1号店をオープンしています。で日本で買い取った余剰在庫を輸送して、現地でですね玩具、バッグ、靴、食器、カメラ、ギター、自転車などを販売しています。
はい、
それからですね2023年の12月には、リユースショップのセカンドストリートがですね、タイに進出しています。
はい、
で1号店ではですね日本のセカンドストリートから厳選した衣料品、バッグ、靴、アクセサリーなどの服飾品を、約2万点も揃えてオープンしました。
はい、
それからバイヤーのですね育成体制も整備しておりまして、うん、今買取サービスも行っています。それからまあ直近なんですけれども、
はい、
今年の7月ですがアパレル大手のワールドがですね、古着のセレクトショップラグタグの海外1号店を、タイのバンコク中心部にある、大型商業施設内にオープンさせています。
はい、
でまあ、今回の出店を皮切りにですね、タイだけではなくて東南アジア各国への進出も目指しています。でその他ですけれども、はい、米表ですとか、エコリングハードオフなどが、まあ、首都バンコクを中心に複数店舗展開していまして、
はい、
日本のリユース店のタイでの存在感というのはどんどん高まってきています。
これだけ人気ですから日本のリサイクル店ますますタイに進出するっていう動き高まりそうですね。ま
あ、タイだけではなくて東南アジア全体にこう広がっていくような展開が予想されます。
興味深いお話を伺いました。東南アジアでブームとなる日本の古着について今日は門倉さんに詳しく伺いました。門倉さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長脇本源一さん、エコノミストの門倉隆さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。